ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。エルランガ経済調整大臣は、インドネシアは来年2億9000万回のワクチン接種を目標としたことについてお伝えします。エルランガ経済調整大臣は、インドネシアは来年2億9000万回のワクチン接種を目標としました。それらのうち3000万回は今年の目標とされています。エルランガ大臣は木曜日にジャカルタでインドネシア商工会議所の国家調整会議において政府がワクチンを得るためにいくつかの活動を行ったと語りました。彼はまた、この目標は外務大臣の外交の結果であり、シノファクは初期段階のワクチンで3000万回分、来年は2億9000万回分を準備していると述べました。アイルランド大臣は、この目標はシノファク G42、武漢研究所生物製剤、シノファーム、アストラゼネカ、ガフィまたはチェピ、カンシノバイオロジカルインク、ベイジンインスティトゥテクノロジーの10のソースを通じて達成されると述べました。それでは次のニュースです。世界自然保護基金、野生生物の個体群は46年間で 68% 減少することについてお伝えします。世界最大の独立した保護団体である世界自然保護基金、または WWF は9月10日木曜日に、野生生物の個体群は急速に減少したと述べ、驚くべきデータ、つまり1970年から2016年の間に 68% の減少を示しました。 WWF 事務局長のマルコ・ランベルティニ氏は、この野生生物種の個体群のこの深刻な減少は、自然が破壊されていることの指標であり、地球がシステムの機能不全に対して警告の兆候を示していると語りました。 WWF は9月10日木曜日に発表された2020年生きている地球指数、またはリビングプラネットインデックスレポートで4000を超える脊椎動物種を追跡しています。報告書は、農地のための場所を作ることを目的とした森林破壊が野生生物個体群の減少の最大の原因であると述べました。それでは次のニュースです。米国は公式にイラクにおける軍の部分的な撤退を発表したことについてお伝えします。米軍は今年正式にイラクの兵士の数を減らすことを発表しました。米国は5200人から3000人に兵士を 削減します。米中央軍の海兵部長であるフラン・マッケンジー将軍は9月10日木曜日にイラクを訪問中に、米国は相手国であるイラク軍の能力を強化するプログラムを引き続き拡大していると述べました。そのため、米国はイラクの軍隊を削減します。米国は先月、中東の国でその部隊数を3分の1まで減らしました。これまでにイラクには5200人の部隊が割り当てられており、これらの部隊はかつてイラクのいくつかの地域を支配していたイシス・民兵との戦いを担当しています。米国主導の連合の当局者は、イラク軍は現在残りのイシス軍を自分たちで対処することができると語りました。彼はワシントンがイラクの基地や軍隊を永続的に維持する計画はなかったと付け加えました。それでは次のニュースです。インドネシアは米国がASEANが地域の健康回復力を構築するのを助けることを望んでいることについてお伝えします。インドネシアは ASEAN の対話パートナーの一つである米国が COVID-19 のパンデミックに対応するために地域の健康回復力の構築を支援することを望んでいます。とりわけ、疾病管理と予防のためのセンター間のネットワークを強化することです。また、ASEAN と米国はパンデミックと戦うためのゲームチェンジャーと考えられている COVID-19 ワクチンの開発と生産に協力することが期待されています。この希望は木曜日にバーチャル行われた ASEAN 米外務大臣会談に関する報道声明を発表した時にレッノ・マルスディ外務大臣によって伝えられていました。さらにレッノ大臣は COVID-19 のパンデミックは世界の人々が境界のない接続されたグローバルな村に住んでいることの証明であることを伝えました。したがって彼は ASEAN と米国をにパンデミックに対応するために団結し互いに結びつくように呼びかけました。それでは最後のニュースです。インドネシアはコロナウイルス患者を治療するためにアビガンを生産することについてお伝えします。政府はコロナウイルスに感染した患者を治療するために独自のファピピラフィルまたはアビガンを製造します。アビガンの生産はバイオファーマシアとキミアファーマシアによって行われます。これは9月10日木曜日にバーチャル会議で COVID-19 対応と国家経済回復委員会の委員長であるアイルランガ・ハルタルト大臣が語ったものです。アイルランガ大臣によると、それだけでなく、政府は COVID-19 患者を治療するために、タミフルまたはオセルタミフィルの生産も増やす予定だということです。タミフルの生産は48万個増産されることが予定されています。病院と自己隔離患者の利用法に対する医薬品の入手可能性に関して、政府はタミフルをオセルタミフィルなどの抗ウイルス薬を製造しています。加えてコロナウイルスと戦うために、政府はまた経済が継続するように国民に 健康プロトコルを遵守することを求め続けています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はパレスチナとアラブ首長国連邦の関係の正常化後のパレスチナ闘争についてお伝えします。パレスチナを支援するアラブ諸国の結束力が試されています。アラブ首長国連邦との良好な関係の確立に成功した後、イスラエルは他のアラブ諸国に接近し続けていると伝えられています。アブダビで初めてイスラエルの旗が掲げられました。この事件はアラブ首長国連邦、イスラエル、米国のリーダーシップが初めて会った時に発生しました。特別な歓迎の印として、ホストはイスラエル代表団のために特別なユダヤ料理を調理し提供しました。初めてイスラエルのフライトもアブダビ国際空港に到着しました。アブダビでのアラブ首長国連邦、イスラエル、米国の会議は2週間前に締結されたアラブ首長国連邦とイスラエル間の平和協定のフォローアップです。アブダビの決定はパレスチナ人を深く失望しました。この失望はアラブ首長国連邦からのパレスチナ大使の撤退によって示されました。パレスチナ人は8月13日にアラブ首長国連邦とイスラエルの関係に関する正常化の合意によって示されたアラブ首長国連邦の態度の変化を後悔しました。8月13日に発表されたイスラエルとアラブ首長国連邦の関係の正常化はパレスチナ人によって後悔されました。パレスチナ人はエミフィス、アラブの行動を反逆罪とみなされました。アラブ首長国連邦に対するパレスチナの憤りは続くかもしれません。イスラエルは他のアラブ首長国とアプローチをしていると言われています。イスラエル当局はバーレン、オマン、スーダンがアラブ首長国連邦の足跡をたどる可能性があると語りました。イスラエルの動きはその主要な同盟国である米国によって完全にサポートされているため、この可能性は実現になるかもしれません。それが起こった場合、パレスチナ人の闘争はさらに困難になります。外交ステップを最適化する必要があります。それを支持する国々との良好な関係は、外交ステップやその他の戦略的ステップを通じて維持されなければなりません。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1945年9月11日にインドネシア共和国ラジオ局または LRE が設立されたことから始めます。ラディオ・レプブリック・インドネシア LRE はインドネシア政府が所有するラジオ局です。LRE のスローガンはスカリ・デュダラ・タタプ・デュダラです。LRE は1945年9月11日に6都市でいくつかの日本のラジオ局を以前から積極的に運営していた著名な人物によって正式に設立されました。ジャカルタのメンテンダラム通りでのアダン・カダルスマンの家で開催された6つのラジオ局の代表者会議は最初の LRE の局長としてアブドゥル・ラハマン・サレフ博士を選ぶことで LRE を設立することを決定しました。この会議では1945年9月11日の憲章として知られる宣言も作成されました。この宣言には後にトリプラセティア LRE として知られる LRE の役割と機能の3つのコミットメントが含まれています。9月11日は国家ラジオの日として祝われています。次は2001年9月11日に起きた9月11日の攻撃についてです。2001年9月11日に4機の民間ジェット機がハイジャックされ、飛行機はニューヨーク市のワールドトレードセンターのツインタワーとバージニア州のアリントンのペンタゴンに2機の飛行機を激突させることで自爆攻撃を行いました。乗客が4番目の航空機であるユナイテッド航空93便を乗っ取ろうとした時、飛行機はペンシルバニア州シャンクスフィール近くの土地に墜落し、ワシントン DC の攻撃目標に到達することはできませんでした。調査チームの報告によると、この攻撃で約3000人が死亡しました。19人のハイジャック犯はアルカイダという組織の出身でした。アメリカは2001年以来、アルカイダを破壊する目的でアフガニスタンで戦争を行うことで対応してきました。彼らは2003年にイラクにも侵入しました。最後は2012年9月11日に第18回国家スポーツ週間が開催されたことについてです。2012年9月11日から9月20日までリアウ州のプカンバルで
第18回の国家スポーツ週間が開催されました。2011年9月9日にリアウ州政府は第18回国家スポーツ週間のカウントダウンタイマーの記念日を発足させました。第18回国家スポーツ週間の開会式はもともと2012年9月9日に開催される予定でした。この日付は通常9月9日に祝われる国家運動の日と一致するために選択されました。しかし当初は第18回国家スポーツ週間を正式に開会する予定だったスシローバンバンユドヨの大統領のスケジュールとの調整がなされたため、開催は2012年9月11日に延期されました。 Voice of Indonesia。
Kini kembali setelah lama pergi, ku cari sosok yang dapat mengerti hati ku temui. Sudah terlalu lama mencari cinta yang sejati.Ku tahu kali ini ku sadari kau yang pantas temani. Cobalah kau pahami hati ini yang lama sendiri hingga ku temui kau sejati hati.Cari sosok yang dapat mengerti hati ku temui. Sudah terlalu lama mencari cinta yang sejati, ku tahu kali ini ku sadariTemani, cobalah kau pahami hati ini yang lama sendiri hingga ku temui sejati hati.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアクです。今日はジャカルタはシンガポールの投資家に5つの投資プロジェクトを提供することについてお伝えします。ジャカルタ特別州は ロードトゥインドネシアインフェスマンデイ2020年ウェブセミナーの第5シリーズで、シンガポールの投資家に5つの投資プロジェクトを提供しています。アンタラ通信社が引用したように、ウェブセミナーは9月8日火曜日に在シンガポールのインドネシア大使館、インドネシア中央銀行、シンガポール投資調整委員会によって開催されました。ジャカルタ特別州が提供する5つのプロジェクトのうち4つ、つまり、ジャカルタモダラヤタルパドゥまたは MRT、ジャカルタのクロスレール統合または LRT と、プロガドゥンのジャカルタ工業団地およびトランジット試行開発または TOD がウェブセミナーで発表されました。ウェブセミナー終了後、詳細な情報を得るためにプロジェクトオーナーに関心のある投資家が参加した1対1のミーティングセッションが8回ありました。1対1の会議セッションがジャカルタ特別州に投資するシンガポールの投資家の関心をさらに高めることが期待されます。このオンラインアクティビティにはシンガポールおよびその他の外国人投資家が関心を寄せるジャカルタ特別州での様々な投資プロジェクトについて話し合った約159人の登録参加者が参加しました。在シンガポールのインドネシア大使館の代理大使であるディディック・エコ・プジアント氏は演説で、ジャカルタ特別州は非常に特別な州であり、シンガポールの投資家にとって外国ではないと述べました。インドネシアの首都である人口1100万人を超えるジャカルタ特別州は、インドネシアで最も発展した州です。様々なプロジェクト、特に接続性と輸送に関連するプロジェクトが現在開発されており、ジャカルタ特別州で素晴らしい機会があります。ウェブセミナーに参加したジャカルタ州知事のアニス・バスウェダン氏は、ジャカルタ特別州政府は非常に真剣な取り組みをしており、外国投資の実現を全面的に支援していると述べました。これは2020年の第2四半期のかなりの投資額、つまり904のプロジェクトからの4億4380万米ドルから利子をされています。一方、投資調整委員会の責任者であるバハリル・ラハダリア氏は、ライセンス供与、インセンティブを提供し、投資の利便性を保障するなど、インドネシアに投資する投資家に便宜を供与する用意があると述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Lihat diriku hidup ini tak akan mudah. kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Never let it miss, bring me the fist. Ha ha, no friends. I was just dissing it. Make them see you an ordinary kiss. You are so special. You have to believe. You have to believe. You have to
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジャカルタの情報博物館をご紹介します。9月11日は国家ラジオの日とインドネシアラジオ放送局 LRE の日の記念日として祝われています。したがって今回はジャカルタにある博物館を訪問することをお勧めします。これにはラジオを含むインドネシアのメディア開発の様々な歴史的遺産を残っています。博物館は情報博物館と呼ばれています。場所はジャカルタの市内中心部からほど遠く、正確にはタマンミニインドネシアインダ複合内にあります。インドネシアのメディア開発の歴史を記録するこの博物館は1993年4月20日に設立され、インドネシアの2番目の大統領であるスハルト大統領によって開館しました。情報博物館の建物はパンチャシラの5つの要素と情報の5つの要素、つまり対面、ラジオ、テレビ、映画、プレスを象徴する五角形の星の形をしています。この建物はまた過去、現在、未来の生活を象徴する3階建てで構成されています。この博物館のコレクションは制度上の歴史に従って5つの分野に分かれています。5つの分野にはプレス及びグラフィックス、または印刷されたマスメディアを含む一般情報、フィルム、テレビ、ラジオを含まれます。 この5つの分野からのこの博物館の総コレクションは452点です。ラジオに関連する歴史的オブジェクトのコレクションはかなり多様です。中庭のすぐ外にある博物館の本館に入るとすぐにインドネシアのラジオ放送局 LRE の外で自動車の放送が見られます。博物館の1階には1940年のラジオウムムの形の異物グラマフォンビニールプレイヤー LRE 放送プログラムの開発を支援するために使用されるいくつかのビニールレコードがあります。オブジェクトのコレクションだけでなく、情報博物館の2階にはインドネシアの情報の歴史を伝えるジオラマもあります。ジオラマの一つはインドネシア共産党または米海の部隊に対するエレリの戦いが、彼らの命が脅かされていたとしてもラジオ放送を通じて偽りを報道しないことを伝えています。博物館の3階には3つのミニスタジオがあります。その一つがエレリミニスタジオです。さらにこの博物館には60人を収容できる図書室とミニシアターもあります。リスナーの皆さん、これでパソインの電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には担任に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
Yeah.
Voice of Indonesia.
皆さん、ワナワニです。今日は無煙廃棄物処理についてお伝えします。9月3日、西ジャワ州知事であるリドワン・カミラ氏は、バンドン市のパクワンビルで、我が同胞が作った環境に優しい廃棄物処理製品であるストゥンタ・エクスピンダト製品を発売しました。ストゥンタ・エクスピンダトは、環境に優しくエネルギー、効率の高い技術を採用した廃棄物燃焼機械である無煙焼却炉技術を使用して廃棄物の問題を処理する対策の一つです。ピンダトシアの工業製品ビジネスディレクターであるヘリー・ヘリスワン氏はストゥンタ・エクスピンダトは環境に有益であり大量生産の準備ができている革新的なソリューションであると述べました。ヘリ氏はさらにこの製品の存在が特に現在の COVID-19 パンデミック状態において環境の質、社会の発展、健康を改善することができると述べました。ストゥンタは廃棄物の燃焼プロセスに使用される装置である焼却炉だと主張しました。このツールは廃棄物の形をより小さく変えるように機能し、無菌の燃焼残留物を生成して地面に直接廃棄することができます。焼却炉はまた二重バナ燃焼フィルターおよび煙処理に合格しているため、煙やその他の有害物質を生成しないため環境に優しいです。ストーブシステムはより燃料効率がいいです。ゴミの燃焼は継続的に行うことができます。ストゥンターの燃焼温度は摂氏800度から1200度の範囲にあり、あらゆる種類の乾燥した及び濡れた廃棄物を破壊できます。燃焼の結果は廃棄物の消費量の 5% が残ります。ストゥンタはサイズも小さく独立した電源を備えているため移動が簡単です。ストゥンタ・エクスピンダトは、ピンダト社とトップテクノ・インド社間の 協力の結果です。フィンダチアとトップテクノインド社は2020年7月26日に覚書に署名することによりストゥンタの生産協力を開始しました。協力は共同生産、認証活動及びその他の事業活動に関連するものです。この製品は廃棄物処理業者、つまり再利用できない残りの廃棄物を対象としています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Indonesia.
Aku tahu semua yang kau juga tahu. mereka tahu sama sepertiku, sama sepertimu. Berbeda zona waktu tak jadi halangan. Ini kemajuan atau merugikan dari pikiran jadi unggahan instan. Cerita kita milik semua. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar rindu ruang sirna. Cerita kita milik semua. Zaman serba sekarang, semua tak ingin dilarang. Akulah yang paling benar. Sekarang jadi hakim tak perlu gelar. Di antara kau dan aku tak ada lagi pemisah. Kita lupakan etika, selamatkan kami etika. Nostalgia makin tak berharga. Cerita kita milik semua. Lewat layar penakut juara. Cerita kita milik semua.
Jelena masih punya
Rizna no minasan, kore de Nihongo Hoso owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigato gozaimasu. Minasan Voice of Indonesia no social media account o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Sore dewa mata jikai o ai shimashou.